ちは。オートマジックポッドキャストのホストをしているデザイナーの長谷川康久です。事業会社で働くデザイナーはただ制作依頼を待つという受け身の姿勢だと次第に小さな存在になっていきます。ではどのようにデザイナーである自分の役割や責任を広げていけばいいのでしょうか。クリエイティビティ、ビジネス、コミュニケーションの間にある面白さと難しさについてデザイナーとお話ししました。私こういろんな企業さんとかの組織の方に入って、いろいろ支援してますみたいな感じで自己紹介をするケースがあるわけなんですけど、その中の一社です。ということで自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、ノート株式会社でプロダクトデザイナーとして働いております松下です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。支援してるとか言ってもですね、大したことしないんですけど、
ね、いや、めちゃめちゃお世話になっております。
いやー、どうなんでしょうね。時でこう松下さんとお話しする機会とかあるわけなんですけど、すごくこう共感する視点を持たれてる方ですし、非常に幅広い活動をされている印象が私の中にあるので、ちょっとその辺の話とかも聞きたいんですけど、今の町田さんの置かれているそのプロダクトデザイナーっていう立場ではどんな業務をされてるんですか？
今ノートの中には何人かプロダクトデザイナーっているんですけれど、今の体制だと基本的にはいくつかのその事業上のミッションというか目標があって、それをこうそれぞれ追いかけて良くしていこうっていうチームがいくつか分かれているので、そこに多くの場合は PM だったりエンジニアだったりと一緒にアサインされて、で言われたものとかはっきりこう作るものが決まっているケースっていうのは結構少なかったりするので、 PM だったりと一緒にそもそもどういう状況を目指していけばいいのかとか、そのためにはどういう施策が必要かみたいなところから一緒に考えたりとか、あるいは PM が思い描いているものをちょっと具体化しつつ内容を詰めていくとか、そうやって並走しつつ最終的なアウトプットのところにも一緒に入っていくっていうような働き方をしている人が多いかなと思ってますね。
今並走っていった言葉が出てきてましたけど、
はい、
言うのは簡単でやるのが難しいっていうのはそれかなと思って、
いやそうですね、
特にその、はい、プロダクトマネージャーという職域と、あと特に一般的に言われているその UX デザイナーと呼ばれている職域って結構被る部分があるような気がするんですね。で、それぞれこう求めているアウトプットだったりとか途中成果物に関してのこう認識がずれてしまっている場合もあるかなと思ってて、その辺のこう期待値を合わせるためのなんかコミュニケーションの工夫とかっていうのはされているケースってあるんですか？
確かに結構 PM のスタイルによってもどういうアウトプットをの作り込みを求めるかって分かれるかもなっていうのは思ってるんですよね。で結構もう自分の中でこういうアウトプットの方向性だろうなっていうのが見えている PM もいれば、結構そこはむしろデザイナー側の発想に任せたいっていう PM もいたりはするので、私は比較的結構デザイナーに任せたいっていうスタイルの PM と組むことが多いかなと思うんですけど、最初にどこまでのこう抽象度のところから入ってほしいのかとか、一旦どの段階のものなんでしょうね、向かう方向性が間違ってないかみたいなのは、その PM のスタイルとかも特に最初は結構細かく確認しながら、これで合ってますかみたいなのは結構細かくやり取りするようにはしてるかもなって思いますね。
今の言ってるポイントは結構重要な気がしてて、はい、同じ会社にいるからといって、みんながこう、同じようなスキルや考え方を持ってるのかっていうと、一概にそうではないかったりもするので、そういった意味では、期待値が人によって異なるっていうのは確かにあり得るなとは思ったんですけど、町田さん、今のやり方ってすごく、なんでしょうね。雑な言い方と結構上級者向けなコミュニケーションだなと思ったわけですね。よくそんなことができるなという感じもちょっとしてたんですけど、以前なんかこう、なんでしょうね、こうデザイナー、ずっとデザイナーなんですか？ずっとプロダクトデザイナーとしてやってらっしゃるんですか？
そうですね。私の場合はですけれど、プロジェクトマネージャーだったりとか、そういう、こう役割をこう同時に持たせられることとかも結構機会があったんですよね。で、ノートに入ってからですけれど、一時 プロダクトマネージャーっていう職種を採用し始めたのも、ノートっていう会社の歴史からすると割と最近だったりするので、なんかその前とかはやっぱり PM って呼ばれる職能の人たちの数が社内に少なかった時とかは、そうですね、PM としてやっていた時期もありましたね。だからずっとこう完全にデザイナーだけでやってきたっていうよりかは、一回 PM 経験があるっていうのも、その後またデザイナーになって戻っているというか、変えてるんですけれど、そこは仕事の仕方とかに結構影響してるかもなっていうのはありますね。
ね、それがある種さっきのようなその認識を合わせるためのコミュニケーションを、まあ、いろんな質問とかを通して、あとはまあアウトプットとかを通して、まあ、間合いって言ったのかな、そういったものを把握するっていうことをされてはるのかなと思いましたけど、まあ、多分その組織の変化とかの状況に応じて、こう、うまくキャリアのあり方をこう広げて、自分の立ち位置を広げてたりとはしてたと思うんですけど、どんな組織でもそんな、こう、変化のある中で、暮らしてるわけではないと思うので、試しに PM やってみようかなみたいなことはできないっていうふうなケースもあると思うんですよね。で、その時、そういった方たちに向けて、例えばそのデザイナーの立場からこういうことが分かっていると、もう少しこう PM とのコミュニケーションとかしやすくなるんじゃないかみたいなアイデアってあります？
やっぱこう、よく言うのって、まあ、これはデザイナーに限らずですけれど、こう、一個上のレイヤーにいる人の視座になってみると、まあ、会社員としてはいいみたいな話ってよくあると思うんですけど、やっぱり、PM が何にこう、プレッシャーを感じてて、何をこの後やりたいと思ってるかみたいなこととかを、想像するっていうのが、大事かもしれないなっていうのは思ったりはしますね。だから単純に、求めるものは、まあ、UI をすぐさっとこう取り出して作れるっていうのだけを求めてる人もいると思うんですけど、まあ、その向こう側にあるのって PM としては、まあ、PM が追いかけているこう KPI であったり目標っていうのがあるはずで、でそのために聞く施策をいかにこう短期間で出していけるかっていうのを彼らは一番考えてて、で、ってなった時に、まあ、UI を作って出すっていうのも、じゃあ今回のこの UI は取り急ぎさっと作って出した方がいいものなのか、どれぐらいの準備期間をかけていいのかとか、あるいは作るだけでいいのか、それともこう結局その後の調整業務とか、このいろんな要件が絡み合ってる中で、果たしてこのデザインで実現できるのかみたいなのに結構頭を悩ませそうかみたいなシチュエーションみたいなのをちょっと想像すると、デザイナーとしてはただ作るっていうのから一歩こう広げた、もう一歩ちょっと先回りした動きとか、PM としては組みやすいデザイナーみたいな立ち回りがしやすくなるのかなと思ったりはしますかね。
まず何か出してほしいというふうに願っている PM はいるとは思うんですけど、そもそもなぜ早く出したいのかとか、早く何かアウトプットが見たいのかっていうふうな文脈を理解するっていうふうな活動って言ったらいいのかな？質問とかっていうのは確かにしないと、その早く出すっていうことにおける、なんでしょうね。それをすることによって何が物事が動くのかっていうふうな話ですね。それがないとエンジニアが動いてくれないですっていうふうな話なのかもしれませんし、そういう何かものを作ることでようやく、こう、ステートメントみたいな何か要件定義というものを固めることができるかもしれないっていうふうな、こう、何か思いから早く出してほしいっていうふうに言ってるのかもしれませんし、まあいろんなことがね、あると思うので、確かに少しレイヤーを上げて物事を見るっていうふうな視点っていうのは必要かもしれません
そうな
ね。
んですよね。今、安久さんにノートのお仕事、一緒にサポートいただいてて、結構 UX リサーチとか、そういった文脈で今、コンサルティングというか、アドバイスいただくことが多いかなと思ってるんですけど、リサーチだったりも、最終こう、アウトプットって、そうですね、こうでしたみたいな分析と、こうあるべきですっていうのが、結構、現場レイヤーとか PM の視点から見たときに、少し現実離れしすぎてしまうと、せっかくリサーチしたものの分
そうです
析
ね。
結果が、ちゃんと開発に乗っていかないというか、生かされていかないみたいなこととかは結構最近、安井さんともよく話していたかなと思っていて、そういう意味ではリサーチとかだったりも一緒かもなっていうのは思ったりはするんですよね。 ただ作るっていうことでいいのかっていうよりかは、やっぱりそれが現場というか、開発のサイクルであったり、PM としてちゃんと使っていくみたいなところに乗せていけるようなスケール感のものに仕上がっているのかっていうのとかは、結構意識した方が、結果的にこう、プロダクトとしても成果につながっていきやすいみたいなことがあるのかなと思ってますね。
これはノートに限ったことじゃないですけど、改善したいことって、まあ山ほどあるわけなので、その中でこう、なんでしょうね。ただ単にこうデザイナーの視点だけで、例えばですけど、このラベルのライティングを変えたいな、みたいなぐらいの気持ちで改善するっていうだけだと、やっぱ物事動かないわけですよね。事業としての優先順位とか、PM が考える優先順位っていうところにある程度こう、合わせてた形の起案でないと、逆に言うと、こう、同じアイデアでも、同じ改善案でも、そこに載せてストーリーが作れるかどうかで、通る通らないが、変わってくるっていうね、ケー
い
スもあ
や、
るので。
そうなんですよね。すごいステークホルダーとして強い発言権があるとかじゃない限りって、自分がただやりたいってこと、出すことって別に動いていかないので、やっぱ一デザイナーとか一メンバーである限りは、やっぱり今のこうプロダクトとか事業の状況とかに果たして自分の動き方がフィットしてるかとか、まあ、それにとらわれすぎてもいけないとは思うんですけど、なんかうまくこう、バランスを取った動きができるかっていうのは、なんか一個作るだけのデザイナーから脱皮していくのに必要なことなのかなっていうのはありますね。
町田さんが言ってることってのは100%同意してるんですけど、あえて聞くとですね、もともとこうデザイナーとしてこうずっと働いてきて、で、デザイナーとしてはこういろんないいものを作りたいっていうふうなのってあるじゃないですか。今の話って結果的にはいいものが作れるっていうふうなところはあるものの、作るっていう活動以外のことにだいぶ時間や脳みそを使わなければいけないっていうふうな感じにも聞こえるんですよね。それって町田さん的には楽しいですか？どこに楽しさってそういうのってあるんですか？作るっていう活動から少しずつ離れていってしまう中で、どういったところに面白みや向上心といったのか、挑戦っていうところを見出してるんですかね？
そうですね。私個人としては、会社の中でも、その時の自分のやりたいこととか、こういう経験をしたいっていうのに合わせて、うまく業務とか、持つタスクというか、まあ、業務ですかね、の種類のバランスを意図的に取っていくようにするかもなっていうのはありますね。まあ、それが可能であればっていうことなんですけど、まあ、ちょうど、前に安江さんが組織が大きくなるとデザイナーが小さくなる問題みたいな記事を書かれていたのがあって、で、それって、まあ、こう、ここまでの話からすると逆のところ、あ、むしろこう
そうです
デ
ね。
ザイナーのこう職能としては専門性というか、専門性が必要なところにへのコミットに絞って必要とされていくというか、私がここまで言ってたのって、むしろこう、発想とかキャッチアップする情報を広げていくみたいな、こう、話だったんですけど、その、組織が大きくなっていくと、分業化みたいなこととか、その、追っていく目標のシステマチックさとかが上がっていって、結果的にデザイナーが必要とされるシーンっていうのが、ちょっと限定的になっていくみたいなことを安井さんが書かれていたときに、でも、なんかそれぞれの良さが、あるとも言えるなとも思ってたんですよね、私としては。
そうですね。
だから、まあ、デザイナーが必要とされるシーンが限定的になっていくっていうのも、なんか言い換えれば、逆にすごい広い情報をキャッチアップしなくてよくなるってことは、自分のこう専門領域
そう
と
です
か
ね。
の、スキルとか、バッターボックスに立つ回数みたいなのを増やしていけるっていうことではあるので、だから可能であれば、まあ、私はそれぞれ両方に面白みはやっぱあると思ってるので、さっき言ってたいろんなこう広い視野を持って、本当に事業が良くなっていくかみたいな目線を持って手を動かして作る以外のところでも、いい意味でこううまく歯車として機能していくような人になっていくっていうところと、その求められるこう ことが限定的だからこそ、専門領域とかをうまくこうスキルアップしていけるみたいな、あのスキルアップというか自分の中でも追求できるみたいなのって、うん、まあ、それぞれこうあの、まあ、メリットデメリットがあるっていうことだと思うんですけど、割とこう鏡になってるようなところがあるなと思っているので。
そうですね、おっしゃるとおり鏡のような感じになってるのはいい表現かなと思いますね、うん、でその鏡にどう向き合うのかっていうのも結構もうマインドセットだけの話かなと思って、うん、まあ、吉田さんの場合はそこら辺のことの対しての柔軟性って言ったでしょうかね、この変化する組織の中で自分がどう振る舞えると自分がやりたいことはできるのかっていう風な感じで動いてるからこそ今みたいな働き方ができてるっていうのはあるかもしれない、
ね、振り返ってみるとっていう感じかもですけどね。やっぱりなんか自分のそのもう作ることに あんまり入れなくなるとか、その情報設計とか、情報設計というかチームの情報整理とか、 PM のいい話し相手とか壁打ち相手であり相棒であるみたいなのだと、やっぱり作るシーンとかはちょっと減っていくみたいなのはある。でもしそれに少し物足りなさとか、ちょっとあなんかもう少し違うこういった専門領域、まあ、リサーチであったり、あるいは UI デザインとかであったりのシーンを増やしたいなって思ってたら、まあ、それがすぐその社内でできるかはわからないんですけど、あのそういうのがよく行われてるであろうチームであったり部署であったり、あるいは、まあ、ノートで言えばその UX リサーチのチームっていうのが単独であったりとかはするので、そういうところに兼務とかでもいいから入るようにして、あのうまく手を動かしていくとか、専門領域をいい意味で限定的なところとかの蓄積をしていくみたいなのをこう会社の中でも自分の中でのこうポートフォリオを組んでいくみたいなことができると、まあ、自分としては結構バランスが取っていけたかもなっていうのはありますね。
この辺の話って、あの自分の仕事を作りましょうみたいなフレーズによって解決されるときはあるものの、はいはいはい、あれはあれでなんかちょっと、まあこれ自分を使うのであれですけど雑だなと思ってるわけです
で、そうですね
あ、なんか、あ、なんか自主的に頑張りましょうとかって言ってるのに結構近いような気がする。なんかもうちょっとなんか違う表現があるといいなと思ったんですけど、うんうん、なんかこう今日の話とかも聞いてると、ある種その自分のやりたいことっていうのがなんとなくこう言語化されてるかどうかはさておき、イメージがなんかあると思うんですよ、うんうん、でそこに近づくにはどんな活動をするとそこに近づけるんだろうかっていうふうな探索をし続けてる結果うまくいってるとか物事が動いてるっていうふうなこともなんかあるような気がしてきましたね。なんか仕事の作り方っていうよりかは、なんか自分がやりたいことにどう周りを利用できるのかって言ったらいいのかな、今の状況を使うか、うんうん、
だから果たして自分が仕事を作り出してきたと言えるかと言えると言うと、なんかちょっと疑問が残るなとは思っていて、あの、
うん、
いい意味で利用させていただいたみたいな感覚は、
はいはいはい、
結構あるかもなって思いますね。
でこういうふうなこう仕事をするデザイナーとして、事業会社で働くデザイナーとしてというところでいろいろ語ってはいただいたもののです、ね、一方松田さんはやっぱりこう真がデザイナーであるっていうところもあるんでしょうかね、うん、例えばその昨年スペクトラムの方でもエモーショナルデザインというのを題材にして、あの登壇されたと思うんですけど、なんでしょうね、今日の話を聞いてるとエモーショナルデザイン以外の話もできたんじゃないかなとかって思うですよね。でその中でこうあの題材を選んだのって結構面白いなと思ってて、なんか経緯とかそこになったか思いとかってあるんですか？
そうですね、なんかもともとエモーショナルデザインっていうのはあのイベントをやる結構前から、なんか半年とか1年前とかにはなんか言葉としては聞いていて、でその言葉を聞いた時に、うん、なんか引っかかるものはあったんですよね。そのキャッチーだなっていうのもありました。やっぱりイベントに登壇するんであった、はい、だったら、やっぱ一定その来てくれる人に関心を持ってもらいたいっていうのもありつつ、そうですね。なんかその今のノートに関して言えば結構数値を追うようになってきてるし、どちらかといえばデータとかロジカルな方向での成功を取れるかっていうこともかなり重要視しているんですけれど、私で私の前職であったりとかもやっぱり事業会社のインハウスデザイナーとしてやる限りってそういう姿勢のことが多かった かなと思っていて、まあそれはそうかなとは思うんですよね、やっぱりビジネスでやってる以上。で、ただノートに入社した時に、ちょっといろいろやっぱずっと薄く衝撃を受け続けてるみたいなのはあるなと思っていまして、
なるほど、
多分より汎用的な話は、うん、そういうデータを数値を基準にしてロジカルにちゃんとデザインをしていくっていうところかなと思ってるんですけど、こう特にノートがどんどん伸びていくときに入社したっていうのもあって、なんでこう選ばれるのかっていうのを、その選んでくれる人がすごく増えていく時期に、そのプロダクトの中から見ていた限りだと、やっぱロジカルにどうこうっていうよりかは、選んでくれる人の感情に何かを残すインパクトがあったのかみたいな、そのちょっと数値化しづらいことですけど、うん、まあ、でもブランディングみたいなこと、ちょっと分かりやすい言葉で言えばブランディングだったりなのかなとは思うんですが、ブランディングを表層的なこう見た目とかビジュアルとかじゃなくって、やっぱりいろんなタッチポイントとか印象ですごく作り上げていくっていうのを、あ、こんなに重要視してるあの人たち、まあ、経営層も含めてなんですけど、いるんだなっていうのが、うん、やっぱちょっと最初、あ、こういう構築の仕方があるのかっていうのがやっぱ衝撃があったし、今もやっぱりそのベースはあると思うんですよね。で、なった時に、うん、それはこう多くのデザイナーが薄々思ってるけど、事業とかビジネスとしてはもっと重要な数値っていうものがあった時に、言葉にできないから選び取れないし、まあ、経営層もそこの重要さっていうのをうまくわからないと、なかなかそういう手段を取っていけないみたいな、なんか一面がありそうな分野だなっていうのはずっと思ってたので、うん、それでエモーショナルデザインっていう題材を選んだなっていう気はしますね。
わかる。確かに特にここ数年デザインのビジネスインパクトだったりとか、こうビジネスにもっと足を踏み入れていこうみたいな文脈っていうのは、まあ、どんどんどんどんこう強まってはきている一方、それだけでいいんでしたっけっていう風な話もありますよね。で、これって別に何でしょうね、対立っていう話でもないと思うんですよね。例えばその数値の話にしても、数字を出すのはできますよ、今の世の中、簡単に。けど、そこをどう解釈して、そこに対してどういう風な決断をするのかっていうことに関しては、実はそこは科学的にどうできるのかっていうよりかは、もうアートなんですよね。
はい、
もう人の感覚だったりとか、うん、経験とか直感とかっていうのは結構あるので、実はなんかああいうところにもデザイナーがなんとなく共感できるような感覚的な、まあつまりはエモーションの何かっていうのは結局あるわけですよね、ああいうところの世界にも。だからなんかそうであるがゆえに、やはりこう科学的なところ、ただロジカルに何か物事を考えて設計するってところと、エモーションっていうふうな測れない、測りにくいアート的な何か、まあ、まあ今日の言葉で言うと、まあブランドっていうところは、まあまず一つかかってくるのかなと思いますけど、この両立がなければ多分何も作れない。これは別にデザインだけじゃなくてもプロダクトっていう意味でもそうなのかなという感じはするので、そういった意味ではなんかあのセッションが今の例えばそのまあ2020年以降のデザインの動きの中で、ああいうことを提唱するっていうのは結構重要なことなんじゃないかなっていうのは、ちょっとあの時に聞いてて思いましたね。
そうですね、
うん、
もう今安久さんもデータは取れるって、数値は出せるっておっしゃったと思うんですけど、その自分もやっててデータにこう判断を委ねていくとか、数字に判断を委ねていくって、まあ、語弊があるかもしれないけど、すごい楽なんですよ、気持ちが。
ああ
な、何が正しくて間違いかっていうのがすごくはっきりしてて、自分の発言とか決断への責任っていうものの所在がすごいはっきりするから、すごく楽なんですよね、
うん、
数値に従ってものを作っていくっていうこと自体は。で、そのアートの方に自分の判断とかを寄せていくって、結構私にとっては怖くなっていく、どんどん。だけど、
それはある。
そうなんですよね。やっぱこう、インハウスデザイナーとしての経歴を積み上げていくほど、そのアートに気持ちを委ねていくっていうのことにリスクを感じるようになっていってしまうっていうのがあるなっていうのも自分の中に思っていたところがあって、まずそういうタイミングで いやでもこちらもそういうデザイナーのこう判断基準が、なんて言うんでしょうね、データよりも責任を負わないといけないみたいな感覚はあると思ってるんですけど、でもなんだかんだで人のこう行動を変えていくにはやっぱりアート的な判断軸とか価値観っていうのも必要だから、まあ、ちょっと自分のこう、なんて言うんでしょうね、反面教師じゃないな、ここの戒めみたいなところもありますね。
これはもう永遠に戦い続けなければいけないことだと思うので、私もね、こんなことを言ってても、やはりこう自分に責任が来るわけなので、それってできるんでしたっけっていうふうなことっていうのは、ね、まあ、いつも問いかけることでもあるので、すごいわかります。悩む。まあ、けどそれをやれて、ようやくこう、事業会社で働くプロダクトデザイナーとしての意味って持つような気がするんですよね。で、ここって多分もう少しこう、範囲を広げてしまうと、AI とかが出てくることによってまた変わってくると思うんですよね。その辺って。
いやー、そう
ま
です
た
よね。
AI という名のデータによって責任転嫁ができるわけじゃないですか。AI が言ったからっていうふうに、まあ雑な言い方ですけどね。まあね。
いやー、そうなると思いますね。AI が95%こっちの方が多分いいですみたいな。この決断がいいですって言ったときに、それ以外の案を自分が果たして提案できるのかみたいなのって、やっぱそれって結構心の負荷がかかっていくことになると思うので、
ですね。
なんかそれはそれでね、また形というか、うまく数値化できないものを扱うときっていうのは、そういうリスクを、
ね。
別のリスクをまた背負っていくことになるのかなって思ったりはしますね。
まあ、その辺は来年考えましょ
そう
う。
です
来年以降
ね。
の話だ、きっと。
いやー、まあでも、そういうこう、わからなさがあるから、最初やっぱり自分がここまでずっと関わってきてるプロダクトって 2C のプロダクトなので、なんで選び取ってきてるのかなと思うと、そこの数値化できない、結構感情で選ぶ人が良くも悪くも多いっていうところに、何かやっぱり引っかかるものがあって、結構 2C プロダクトをずっと選んできたっていうところもあるのかなっていうのはありますね。
2C、特にノートみたいなサービスっていうのは、ちょっと興味深いところがあるなと思ってて、プロダクトそのものを一生懸命改善したところで、本当に事業として前進するのか伸びるのかっていうと、一概にそうではないっていうところが、面白くもあり難しいなと思うわけなんですよ。
そうで
例え
すね。
ば、もう夢のような状態で、もうノートがこう様々な機能やユーザー体験を改善しましたとするじゃないですか。で、だからといって、じゃあ事業が伸びるのかっていうとそうでもなくて、人も、クリエイターがもっと書いてくれるのかってそうじゃないじゃないですか。究極的にはクリエイターの書くモチベーションがなかったら、
ああ、
ど
そう
んなな
ん
に
で
プ
す
ロ
よ
ダクトが良
ね。
くなっても書かないっていうふうな問題があったりとか、あとはその、まあ、例えばですけど、その世の中に何か大きなイベントがあるとしますよね。選挙がありますとか、何かこう、まあ、例えばこの前だと、まあ、阪神が日本一になりましたとか、まあ、なんか大きな、イベントがあると、書くモチベーションが一気に上がって、バッと増えるとかっていうふうなこともあって、なんかこう、プロダクト以外のこう外的要素によって、いろんなものが変わるってことはあると思うんですよね。で、そういうふうな世界観の中で、こう、ノートのデザイナーとして、働いてた時に、多分、ノートっていうプロダクト以外に見てること、注目している分野だったりとか、あとはジャンルだ、分野だったりとか、あとはその、研究だったりとか、観点だったりとかってなんかいろいろあるんじゃないかなと思うんですけど、どういったところになんか今の松田さんは興味があります？
ノートっていうプロダクトって本当に幅広い方が使っている。で、こう会社としてもあえて別にターゲット、まあ、理想的にはですけど、絞っていかないっていう方向性を出してたりするので、なんか最終的に人間を知っていこうみたいな方向になっていきがちかなっていうのはあったりはしますよね。だから、そうですね。
まあ、さっき人を知っていこうっていうふうな話をされてましたけど、特にその人のどういったところになんか興味があります？
結構ここ最近だと、その別にノートに限らずですけど、行動経済学とか、ああいったものとかも、語られるようにはなってきましたけど、人間って別に合理的な判断をいつもしてるわけじゃないというか、結構テン
そうで
ション
す
と
ね。
か印象に左右されるよねみたいな話とかを、まあ、どこまで知ってるかっていうのもありますし、それはただ、 一般的なデザイナーとして知っていくべきことかなと思ってはいるんですけど、私が個人として感じるようになったのは、ノートっていろんな人の発言であったり、こう発する何かとか、その時の記録みたいなものとか、感情とかみたいなのを載せるプラットフォームだったりするので、
そうね。
なんか一周して、ちゃんと世界で何が起きてるのかとか、なんか世界の価値観は今どう変化してるのかとか、プラットフォームとしては、プラットフォームの倫理観としてこれはやるべきではないとか、これはやっても やってもというか、おそらくこれは回り回ってクリエイターのためになるというか、受け入れられることになるだろうとか、そういう判断軸のために、なんか世界とかこう社会で今何が課題とされてるのかとか、何が結構人の感情を左右しちゃうのかみたいなとかは、まあでも実地問題みたいなことかもしれないですけどね、そういうのも見るようになったなっていうのはありますね。
構造経済学のことは学びましょうみたいな話をおっしゃる通り、まあデザイナーの今となってしまうのは ほぼ規則スキルとして持っといた方がいいっていうふうになりつつもありますし、あとそこに関しては多分みんなある程度興味あると思うんですよね。で、多分今話してるのって、もう下レイヤーの話だと思うんですよね。なぜその行動を起こすのか、そもそも。それが、なんだ、どういうふうな社会と環境によって、そのような行動を生み出してしまってるのかっていうところを考えた上で、我々がプロダクトとして何ができるのかとか、あとはもうプロダクト以外でも、そうですね、プロモーションとかも含めて、サービスとしてどうしていくのかっていうのを考えるっていうのは、確かにあるような気がしますね。例えば、よく、まあ、あんまり僕好きじゃないですけど、その世代話とかってあるわけじゃないですか。なんとか世代は、こうなりがちですとか、こういうことをしますとかっていうふうな話で。じゃあ、その世代の人たちって、なぜそのような行動を選ぶのを好んでるのかっていうのは、ね、別にそれはただ単にこうスマホをいつも使ってますからとかっていうふうな、そんなだけの話じゃないと思うんですよね。多分もっと深い話があると思ってて、そういうのが深く知るっていうのは、うん、自分もちょっとたまに考えて、沼にはまるんですけど、うん、興味がある分野ではありますね。
価値観の変遷とか、まあ、いろんな社会、情勢、もちろんコロナとかもありましたけど、それでどういう苦しんでる人とか課題が生まれて、逆に良くなったことは何なのかみたいなこととかも、それは自分の興味としてもあるし、やっぱりこのプラットフォームとしてもどこかでクロスする部分もあるかもしれないからっていう意味でも、結構そういう情報のキャッチアップみたいなのも考えるようになったかもなっていうのはありますね。
多分この辺を探索することが最終的にこう自分たちが伝えたいデザインの、特にそのアートの部分のデザインですよね。だからそっちの方にも何かしら影響するっていうふうな可能性はあるかもしれませんしね。
そうですね、まあ、基本的には私もやっぱすごい自分って無知だなみたいなこと、なんて言うんでしょうね、ここ1年とかはなんかこんなに社会のこと知らなかったんだなみたいなのをこう積み重ねていったところもあったなってなりますね。
そういうところをこう考え共有することができるのも、その会社の中で働くところのメリットだと思うんですよね、フリーランスだと私一人ぼっちなんで、自分でどうにかするしかないみたいになっちゃいますけど、みんなでやれば、もうちょっとね、いろんな視点で物事を捉える機会にもなると思うので、すごいいいかなと思うんですけど、こうしたことを考える仲間とかは今ノートでは募集してるんですか？
今結構ノート、今年の前半とかは割と今採用を閉じている職種も多かったんですけど、最近は結構仲間を探しているって状態ではありますね。
それはあれですか、プロダクトデザイナーっていう？
そうですね、デザイナーももちろん、はい、ちょうどこう、まあ、組織のこうスケールアップとかやりたいことが増えてきたっていうタイミングで、こういったことに、こういった組織とかプロダクトに関わるっていうことに興味を持ってくださる方がいれば、ぜひ仲間に入っていただきたいなと思ってはいますね。
なのでちょっとまた、もうちょっと町田さんのこと知りたいみたいなことがあったらもうこの際入ってしまうっていうのも一つありだと思いますので、はい、はい、興味がある方はぜひ、はい、
そうですね、ぜひお気軽にお声掛けいただければ、 DM でも何でも、はい、
まあ、町田さんをはじめとして、その何やってるのか知りたいみたいなことがあった場合、なんかこう知る手段っていうのはあるんですか？
そうですね、多分このポッドキャストが公開される、 近日に、まずスペクトラム東京っていう、まあ、いろんなデザイナーの知見がシェアされるようなイベントに、まずは実際にこのノート社員も参加するブースとして出すっていうことは決まってるので、なんかそこでぜひいろんなトピックに興味ある方と、まあ、少しおしゃべりしたりとか、議論し合えたりするようなブースっていうのも出そうと思ってるので、そこにはぜひ興味あれば、まあ、すごい気軽に来ていただければなと思いますし、あとは昨年末もノートの中のノートプレイスっていうイベントスペースで、デザイナー忘年会という、もうみんなデザイナー今年もお疲れ様っていうイベントを開いてたんですけれども、今年の年末も予定してまして、そちらも多分イベントページがもう出されてると思うので、ぜひぜひ興味ある方はそちらにも来ていただければ、ちょっとお酒を飲んだりもしながら気軽に会社のものと、デザイナーだったりともゆるくおしゃべりできたりすると思うので、ぜひぜひ遊びに来ていただければなと思います。
はい、そうですね。こういう形でノートの方はデザインチームがこういうふうにイベントに参加してコミュニケーションの窓口を作ったりとか、あとはまあ、いつものようにノートを書いてるとかっていうのもあるので、まあ、そちらの方を見ていただいて、まあ、興味がある方はぜひですし、あとはこうしたこうプロダクトデザイナーとしてどう働いていったらいいのかみたいなところで、うん、ね、こういったポッドキャストとかも始め、いろんなところでこう情報共有できた方がね、一つはまあ自分の自信にもつながると思うんですよね。なんか自分がやってることは間違ってはなかったんだっていうふうに、うんうん、感じられるいいタイミングだと思うので、はい、町田さんにこう個人的に DM とか送りたいとなったら、どこの窓口が都合がいいですか？
そうですね、 X の DM は開いてるので、まあ、そちらからご連絡いただいてもいいかなと思います、
うん、はい、
はい、
そういう感じで、いやー面白かった。もうちょっと続けれそうな感じがしましたけど、
そうです、
編集が大変になってしまうのでちょっと切り上げようと思いますけど、
はい、いやありがとうございます、は
い、いえいえ、本当に今回ありがとうございました。
あ、いえ、こちらこそありがとうございました。